私は復活を信じるわけと題して語っていただきます。中心となります聖書箇所を、朗読させていただきます。新約聖書、マルコの福音書、16章、1節より8節まででございます。初めてお越しの方、どうぞお隣の方にお聞きいただきまして、聖書箇所、新約聖書の94ページでございます。マルコの福音書、16章、1節から8節までお読みいたします。さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母、マリアとサラメとは、イエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。そして、週の初めの日の早朝、日が昇った時、墓に着いた。彼女たちは、墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうか、と皆で話し合っていた。ところが、目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が、右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は、十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められていたところです。ですから行って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より、先にガリラヤに行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできます。と、そう言いなさい。女たちは箱を出てそこから逃げ去った。すっかり振り上がって、気も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。以上です。お願いいたします。
改めて皆さん、イースターのご挨拶をしましょうね。クリスマスにはメリークリスマスと言うんですけども、このシーズンはハッピーイースター、幸せなイースターを復活させるだけですね。どうぞお隣の方々と、ハッピーイースターとちょっと英語で言ってみましょうか。ね、ハッピーイースター。ハッピーイースター。はい。イエス・キリストの復活おめでとうと呼び交わす。ですね。クリスマスに並んで、キリスト教会にとってはとてもとても大切な日なんですね。イエス様はあのクリスマス赤ん坊の姿でおいでくださいました。天から33年純白の心で生き抜かれました。なのにひどい十字架の刑、あの時もう弟子たちの前途は真っ暗になったんですね。この方こそ私たちの国を新しく作り変え、世界を作り変えてくださる、ね、約束の救い主だ。そういう期待でいっぱいだったんですけども。でもついに、無残な最後です。彼らの夢はもう砕け散ってしまったんですね。特に墓に納めた時に、もう何もかも私たちの夢も葬り去られてしまったと思ったんですよ。でも、三日目の朝。すごいニュースが飛び込んできたんですね。お墓が空っぽだよ。イエス様の体が見当たらないよ。どうしたんだろう。それだけではありません。蘇ったのよ。生きてらっしゃるわよ。イエス様に会ってきたの。という甲高い女弟子たちの声ですね。そうなんですね。キリストは復活なさった。この喜びをキリスト教は原動力として、全世界にこう広がってきました。もしもキリストが死んだきりだったらば、キリスト教なんてもうとっくの昔に消えていたかもしれませんね。 でも事実、復活されたのです。私たちお互いは、これをどれぐらい信じているのでしょうか。イエス・キリストの復活、私も心から信じています。という方は、ちょっと手を挙げてください。チラッと。はい。チラッと。いや、でも想像されてみると、半信半疑なんだよな、正直のところとね、おっしゃる方々もこの中に結構いらっしゃるんじゃないかと思います。もしもそうならば、今日開くこの聖書の言葉から、もう一遍ね、見直して、そうなんだ。本当にこれは揺るがないことなんだという深い確信を得られるようにとね、お勧めしたいと思います。久しぶりにお帰りくださった方々はお帰りなさい。また初めてあるいは2回目っていうな方がいらっしゃると思いますけども、心から歓迎いたします。今日、私が復活を信じるわけという、そういう題をつけました。この復活の事実によって押し出されて、キリスト教の福音、喜びの訪れは広がり、日本にも来ました。日本では最初にこのイースターがね、お祝いされたのいつなのかなって見ますと、やっぱり官兵衛の時代、戦国の時代ですね、以後、よく知られるようになっているのでね、1549、1549年、これがフランシスコ・ザビエルが鹿児島に来た年ですね。ですから、最初のイースター、この復活節の日本でのお祝いは、おそらく、鹿児島、ザビエルや、あの頃、キリシタンになった者たちが最初のお祝いをしたんだと思ったらいいと思いますね。官兵衛は大阪は堺でキリスト教に触れます。天地の救い主を信ぜよ。ね。そして、愛し合えというその教えが深く彼の心に響いたようです。彼は洗礼を受け、そして、こう仲間にこのキリストのことを伝えるようになったと聞いております。あの時代に、まあ、ザビエルと共に有名な宣教師として、フロイスという男がおりましたけれども、彼は当時の日本を振り返って、日本史というものを書いてるんですね。官兵衛について宣教師ルイス・フロイスは言っています。片方の手で常に戦いの用務に携わりながら、他方では、改宗。改宗というのは、仲間が、このキリストを信じるようにというね、そのための励ましの事業に従事していたと、そう書いてあるんですね。彼は人を殺すよりも生かせという生き方でした。軍師として、成功を収めだけでなくて、一人の人間として、本当にいい生き方をしたと思います。例えば、妻、ただ一人の女性をね、生涯かけて、この人だけを妻として愛する。ね、側室などは一切置かなかった。まあ、彼の感化は、まあ、今テレビを通して、私たちは、味わい直しておりますけど。ともかく、一人の人間が変えられることによって、それが及ぼす影響というものはとても大きなものだと思いますね。私たち、キリストの復活を聞くときに、本当に信じるのか、どこまで信じるのか、本気で信じるのか、そのことが絶えず問われると思います。そこで今日はここです。復活の記事そのものを今読んでいただきましたけれども、その中のまあ中心的な言葉として、マルコ16の6を取り上げたいと思います。鍵括弧の中の言葉ですね。皆さんの、そう、グリーンのシート、聖書をお持ちでない方もグリーンのシートをご覧ください。で、ここには少し抜き書きの形にしていますので、聖書本文のいくつかの言葉を省いてますがね、驚いてはいけませんから。このところですね、ご一緒に皆さん読んでみませんか。声に出して、このタイトルの下のこの枠で囲った3行ですね。どうぞ。はい。驚いてはいけません。あなた方は十字架にかけられたイエスを探しているのでしょう。あの方は蘇られました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められたところです。驚いてはいけません。あなた方は十字架にかけられたイエスを探しているのでしょう。 あの方は蘇られました。つまり復活されました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の治められたところです。これは誰が言った言葉か。聖書では一人の青年って書いてありますけれども、実は青年の姿に見えた天の使いだったんですね。天から使わされた使いが、この墓を訪れた女弟子たちに向かってこう言ったのです。あの方は蘇られました。復活されました。もうここにはおられません。この墓にはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められたところですと。その遺体の横たわっていた場所を指さすのです。キリスト教のシンボルは、まずは一般的には十字架ですけども、プラス、空っぽの墓でもあると思います。さあ、そこでです、なぜ私が復活を信じるのか、その訳を分かち合いながら、あなたはどうですかと問いたいのですね。信ずる第一の理由、それは聖書の記録のこう真実味と言ったらいいでしょうか。なぜ信じる？それは聖書の記録には真実味があるからですと。このことをはじめ申し上げたいと思うんですね。聖書を何でも皆さんお呼びになって、どんな感想を初期の頃お受けになったでしょうか。難しいなあ、このカタクナばっかり羅列ってね。うちの母の印象はそうでした。マタイの福音書の最初を読んだもんですから、アブラハムの子、ダビデのことずっとカタカナ砂漠ですね。まあ、それにしてもずっと読み進むうちにいろんな印象を受けるものです。そして、いいでしょうか。まずこのところですね。もし皆さんが本当に自分自身の人生、生きる指針を求めているのならば、まあ、旧約聖書、新約聖書、この全体をですね、とにかく先入観を捨てて、平静に読んでみることをお勧めしたいと思います。そこにきっと真実に触れることができると思います。私が真実味があるというのはですね、理由が三つあります。まず第一。まず新約聖書を取り上げているならばですね、新約聖書。これは4人の記者の客観的な取材レポートであるってことですね。そこから始まるのです。新約聖書の目次をご存知ですか？どんな順番並んでるかね。マタイから始まりますね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。この4人は、あるものはイエス様の時期でしたけども、そうでなかったものも混じっています。マタイという男は、元税務署の役人でした。マルコは有名なペテロの通訳でした。ルカはお医者さん。ヨハネは元漁師。まあこういう顔ぶれなんですね。で、彼らがイエス・キリストのご生涯について見たまま聞いたままを記録しています。プラス、自分だけでなくて他の目撃者に当たっては聞き取り、調査、メモをし、それを整理してですね、始めから終わりまで時系列に並べたり、あるいは別の並べ方もしてますけども、ともかくそうやって書いたものの記録なんですよ。で、読み比べますとね、そっくり同じところもあれば、微妙に違っているところもあります。これって矛盾じゃないの？間違いじゃないの？なんて私たちは思ったりするんですけども、そうではありません。まあ考えてみて、くださいね。神戸新聞、読売新聞、朝日新聞、あるいは 日経新聞ね、四つの、それぞれの記者が一つの事件を取材するとしてね、全く同じ書き方ではないんですよ。それぞれの記者の目に入るところと入らないところ、聞き取ったところと聞き取ってないところが違いますから、おのずから矛盾と見られる点があちこち、あちこち出るのはね、やむを得ないこと。そしてむしろこのような客観的ないろんな取材でもって明るみに出たこと、あ、これはこういうわけで、この矛盾はこういうわけだったんだとか分かったりしてね、その話の実際の姿が多角的に見ることができる。客観的に見ることができるということですね。ですからかえって私にとっては、この四つの福音書のイエス・キリストのご生涯の記録っていうのは、なるほど、そうかと。食い違いを調べることによって、より正確な全体像が受け取れるというね、そういう思いがするんですね。四人の記者の客観的取材レポート。それからもう一つの点ですね。 今日の話の中心点に来ますけれども、なかなか復活が信じられない弟子たちの姿が描かれています。なかなか復活が信じられない。まあ、今日の私たち、まず最初にこういう話聞くときそうでしょ。死んだ人間が生き返ったの？本当？今も生きてる？バカなことってね、そういうふうな反応ですよね。それを昔の人は信じたのか。まあ、あの時代はな、人間が単純だったろうってね、今のこの科学の時代にそれはありえないよなっていう反応を示しますけれども、果たしてそうなんだろうか。人間が2000年前と今とではね、変わってるんだろうか。いやー、それほど違ってないっていうのがね、私の思うところです。なぜならば、聖書を読みますとね、最初の弟子たちも信じられなかったんですよ。今ね、16章の始めを読みましたけども、11節から見てください。ところが彼らはイエスが生きておられ、お姿をよく見たと聞いても、それを信じようとはしなかった。彼らって誰ですか？ね。イエス様の直弟子、十二弟子たちですよ。12節。その後、彼らうちの二人が田舎の方へ歩いて、イエス様の弟子たちのうちの二人がですね、田舎の方に歩いていた折に、イエスは別の姿で、つまり復活したイエス様が別の姿でご自分を表された。そこでこの二人も残りの人たちのところに行ってですね、これを知らせた。おい、復活のイエス様に出会ったぞ！知らせたが、彼らは、弟子たちは二人の話も信じなかったのですよ。さらに14節。しかし、それから後になって、イエスはその11人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰と堅くなの心をお責めになった。なぜお前たちは信じないのか。それは彼らが蘇られたイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからである。この耳で聞いた、この目で見た、確かだよと言われても、まさか信じようとしないというね。これです。昔も今も死んだ人間が生き返ったなんてことはね、そうそう信じられるものではない。一時的に蘇生したらそれはあるかもしれないけどもね。でもまた死んじゃう。でもこの場合は違うんです。ですからここに、ああ、人間と本質的に変わらないんだな。こういうことを信じにくい、なかなか信じられない人間の性質というもの、そのまんま描いている聖書。私はすごく親近感感じますね。ここに書いてることは、まあ、正直な記録だって。そして最後第3番目ですね。聖書の記者たちはね、信仰の偉人たちの恥ずかしい面も隠さずに書いているってことですね。信仰の偉人たち、特にイエス様のね、このマナ弟子と言いましょうか。最初のあの人たち。みんな立派な人でね、もうこうと信じたら少しも揺るがずにまっすぐだ、まっしぐだっていう人たちだったんだなで勝手な思い込みしますけども、どうもどうもそうじゃなかったみたいですよ。読んでみますとね、あれこれであらあらってね、私と同じじゃない、俺とよく似てるわなんてね、いうところが出てくるんです。例えば、ヤコブやヨハネ、いつもイエス様のそばにいたこの二人、短気でした。イエス様のお手伝いして伝道して回るんですけども、ある町に行ってはね、もうドアをピシャッと閉めてね、もう来るなってね、剣もほろろです。そこで彼らはね、もう怒ってしまうんですね。イエス様はああいう町にはね、火を呼びかざしてもう燃やしてみましょう、あいつらってね、そんなことまで彼は言うね、もう短気だったんですね。かと思うと、ペテロ。まあ、わしが一番でしたというね、この一番弟子、と辞任していたペテロですけども、もうイエス様のためだったら、たとえ火の中、水の中、私は決してイエス様のことを裏切ったりしませんよ。たとえみんなが裏切ってもなんでね、かっこいいこと言っちゃうんですけどもね。でも、彼があんたも仲間じゃないのってね、ある女中さんに迫る時に急にですね、怯えてしまってね、腰砕けになっちゃうんです。何言うんだ？俺は関係ない。人違いだって言って逃げようとするね。これがペテロの素顔でした。ペテロはそういう姿ね、本当は書いてほしくないでしょう、初めはね。でもね、彼の通訳のマルコがね、そのことを記録するときに、いや、そのまま、それでいい。それが俺の本当の姿。こんな俺をイエス様が拾ってくれたんだ。ありがてえってね、そういう感じで思ってね、そのままなんですよ。ね、そして、トマス。トマスのひがみ。自分以外の弟子たちが揃っているところに復活したイエス様が現れました。 トマスが帰ってきたときに、トマス、お前どこに行っとったんや、イエス様が現れたんだぞって他の弟子たち言うわけです。何、なぜ俺がいないときにね、俺だけ仲間外れかい。だから思っちゃうんですね。悲願じゃうんです。俺は信じない、俺は信じない、もう直接この目で見て、この手でイエス様の体触るまで俺は信じないよってね、拗ねてしまう。なんかどっか私たちみたいじゃないですか。自分だけ外されたような思いを勝手に思い込んでね。まあそういう、こう、あんまり、かんばしくない、恥ずかしい面もね、聖書そのまま記録している。今、新約聖書の例ですけれども、旧約聖書の例も挙げますと、聖書に馴染んでいる方々、どんどん思い出すでしょ？例えば、そう、ノアですよ。ノアの大洪水。神様からの見せしめの裁きでした。全人類があわや滅びるっていう時にね、ノアとノアの一家だけは助かりました。義人、ノアと言われてます。で、それなのにね、この洪水が過ぎてやれやれと、なった時にですね、ノアの集大、ご存知ですね。ああ、もうお酒浴びるほど飲んじゃってね、ぐてんぐてんになって、すっぱだかになってね、寝てしまったという。もう見るにもちょっと恥ずかしい姿が描かれてます。また、ユダヤ人の元祖といったらもちろんアブラハム。ね。信仰の父、アブラハム。でも、いつも信仰の父ではなかった。時には不信仰の父みたいなね、面があったんですよ。ね。奥さんは美人でした。サラ。ね。旅をするときに、その通りがかりのその町々のお腹のね、大家さんに目をつけられるんですね。わあ、綺麗な女だってね。うん、そこで、あいつがその旦那だなって言ってね、あいつを消してしまえばこの女は俺のもんだって、そういう悪いことを企むものはきっとあるに違いないから、さら、あのな、お願いだから、妻でなくて妹ってことにしてくれ。いいな、妹さんって言うんだぞ。そんな風にしてですね、身の安全のために嘘を言うね。こういう弱さを持ったアブラハム。うん、まあそういう姿、そのまんま書いています。ダビデについてはもう、よく知られていることですけれども。まあ、こちらもやっぱり、美しい女に関わることですけれどもね。はあ、宮殿の隣に屋敷があった、そこには家来が住んでいる。でも家来は今ね、戦いの最前線、留守を守る奥さんが水浴びをしていた。綺麗な女性でした。あの女が欲しいという邪心を起こします。呼び寄せます。一夜を共にしてしまいます。妊娠したと聞きます。どうしよう、彼は困って。戦地からね、その旦那を呼び寄せて酒を飲ませて、まあ、こんばんは、奥さんと一緒に過ごせ。でもうまくいきません。真面目な家来は。そこで散々困った彼はですね、もう仕方がないと。この家来を最前線、一番戦いの激しいところに出してですね、そしてその隊長には、彼が出たらばみんな引けってね、討ち死にさせよ。ひどいですね。第一級の計画的殺人ですよ。信仰者、信仰厚いダビデがこんなことするんだろうか。考えられない。でも彼はそのことをするんです。で、その上で彼はね、預言者の直言によって心を責められ、また、もう本当に、苦悩の祈りの中で悔い改め、立ち返るんですけども、それにしてもね、まあ、こんなこと本当だったらば伏せてほしい。ね、イスラエルで最も愛されている王様ですよ、ダビデ。こういう醜聞といいましょうか、スキャンダルはね、できれば伏せたいところです。でも、聖書はそのまんまを記録しています。人間とはいかなるものか、どういう可能性を良きにつけ、悪しきにつけ、持っているものかということをね、そのまま示すためでしょう。どれほど自分が、自分の努力や修養なんかでは救われようのない罪人かということをね、教えるためだと思うんですね。そうしたことを書いているこの聖書。読みながらね、はあ、これって俺のことだ。はあ、私もそういえば同じようなことをやってる気がつくんですよ。ね。ですからね、この聖書の記録ってのは本当に真実味がある。私たちは本当の健全な生き方に導く良き指針がここにあるってね、思うわけです。それがね、私が復活を信じる。まず、根底にある理由なんですよ、ね。その同じ聖書がイエス・キリストの死と死後3日目の出来事をどう描いているか。 そこに描かれた復活を私は信じないわけにはいかない。復活を信じる第二の大きな理由、それは復活には十分な証拠があるから。証拠です。裏付けです。こんな言葉が聖書にあります。イエスは40日間、これは復活後40日間って意味ですよ。この一緒に読んでみてください。声出して。はい。イエスは40日間、彼らに現れて、数多くの確かな証拠を持って、ご自身が生きておられることを示された。数多くの確かな証拠を持って、ご自身が生きておられることを示された。何かを証拠を立てる。ね。まあ、例えば、まあ、刑事事件などでそうでしょ。ね。本当にあの男がそれをやったのか。証拠は。まあ、例えば、まあ、いろんな、まあ、犯罪がありますけれども、面白犯なんてのもありますね。面白犯もやっぱり犯罪は犯罪でしょう。例えば、こんなことがね、皆さんのお家に起こったらどうしますか？ある日の、まあ、家庭ですけどね、皆さんのお家にね、真っ白な猫を飼ってたとしますね。シロロンって名前つけましょうかね。シロロンですね。いつも可愛がってました。ところがある日、ちょっと留守をして、帰ってみたときですね。シロロンの尻尾がね、真っ赤っかになってるんですよ。ほら、どうしたのかしら。こう見るとどうもなんか赤いペンキをスプレーしたみたいなんですね。そして、庭を見ますとね、まあそのあたり、シロロンが時々まあワンちゃんと一緒に餌食べる場所ですけれども、見慣れないキャットフードがね、そこにあるわけですよ。ということは、あ、そうそう、それらしいわーってね、想像した通りです。きっとそのキャットフードを食べさせておいてね、後ろから近づいて、シュッて、やったに違いないってね、一体誰がこんなことするのかしらってね、思うわけですね。で、お隣さんに聞いてみるんです。誰か来ませんでした、私の留守の間に。さあ、誰も気がつかなかった。あ、そういえば、車が一台ちょっと止まってたかな。どんな車でしたか。なんか青いワゴン車だったと思うけども。あ、そういえばドアになんか白い十字架がついてたな。教会の車。どんな人が降りてきました？なんかちょっと初老の紳士、頭が少し薄かったけども。牧師先生、まさか、んなこと、ね。で、翌日、教会に行ってみるね。牧師先生、ひょっとして昨日、私のところにおいでになって、家、説教の準備で一日家にいました。なんでね。あ、そうだったんですか。ね、そんなことするわけないわね、先生って。ところがですね、別の信者に聞くと、先生、私、モリスで見たわよ。買い物してた。それはなんか、珍しく、なんかペットフードのコーナーにいたけども、それからなんか、塗料のコーナーにも行ってたみたいよ。私の気のせいかと思ったんだけども、公園行かずに帰ってきたの。ペットフード、塗料のコーナー。奥様、つかぬことを聞きますけども、ってね、牧師夫人に相談があるんですね。ああ本当ですか。そんなこと決してないと思いますけども、でも、まあ、ちょっと見てみましょうかってね、主人の書斎に入ってみたら、まあ、なんと床の隅っこにですね、ショッキングレッドと言いましょうか、赤いスプレーの缶が置いてあるんですよ。あなた、正直に言って、責めないですね。私は否定するんですけども、こうなりますとですね、どうなんでしょう、皆さん。でもこの刑事事件、逃げられそうもありませんよね。なぜか、証人がいるんですね、うん。現場を見たわけじゃないけども、その前後、モリス、ペットフードのコーナー、そして塗料、そして証人とともに、まあ、証拠物件があるわけですよね。ああ書斎に、その同じ赤のスプレーペイント。まあ、何かを立証するときには、証人がいるのか、証拠物件があるのか、アリバイはどうか、ね、そうしたことでもって確認していくわけです。変な例を出しましたけど、皆さん。イエス・キリスト様の復活の事実を検証しようとするならば、やっぱりこういう点かもわかりませんね。どんな証拠物件があるのか。証人はいるのか。 そういう順番で見てみたいと思います。まず第一は証拠物件ですね。それはこの第一ポイント。約束通り3日後に、この3日後というのは3日目としましょうね。3日目に。遺体は墓から消え、布だけが抜け殻のように残っていた。物的証拠です。面白いですね。あるはずのものが消えている。そしてその抜け殻だけが残っている。約束通り3日目に遺体は、イエス様の遺体は墓から消え、布だけが抜け殻のように残っていた。イラストが載ってますね。イエス・キリスト様が納められた墓、お墓ってのは、おそらくこんな格好だったんだろうとね。ありふれたお墓のようです。パレスチナ聖地旅行に行かれるとわかりますけども、もう岩石、岩山があちこち、しかも、ボコボコと穴が開いてるんです、たくさんね。掘る穴です。自然できた穴ですけども、その穴を上手に利用して、少し手を加えるとね、それは貯蔵庫にもなりますし、また、家畜置き場にもなりますし、ほら、クリスマスの時にね、羊飼いたちが羊をかくまう場所として、ホラー穴を使ってたって話したでしょ？あれもそうですね。うん。それから、時には墓穴にもできるわけです。そんな風にしてできた墓を、こう、断面ですね、スパーッと縦に、こう切ったとします。そうすると、大体こういう構造になるんですよ、という。まあ、この辺は、ある人にとってはお馴染みだと思いますけれども、で、左の方から右の方にこう入ってくるわけですけども、今、ここではですね、埋葬が終わって、三人の遺族が、重い胸を抱えて帰っていくところです。で、まず D と書いてある左の方、D、これはですね、蓋です。断面図ですからこんな格好ですけども、この、お墓に向かって正面から見れば、この蓋はまん丸です。ほぼまん丸。巨大なおせんべいを想像してください。石の巨大なおせんべい。重たいですよ。その丸いやつですからね、横に転がすことができる。墓の入り口は多分四角でしょう。ね、その四角の入り口を塞ぐような格好で、丸い大きなこの蓋を転がして、固定するわけです。でも最初は空いた状態、中に入る、遺体を運んでいく。そして A は控えの間、ちょっとくびれて奥の間がある。で、奥の間の壁面にですね、少しくぼみを掘るんです。多くの場合ね。で、そのくぼみのところに遺体を安置する。長い、晒しの布のようなものをね、胴体にぐるぐる、手にも顔にもぐるぐる巻いて、そしてその中には香料なども入れてね、腐敗を少しでも留められればという思いを込めて、さて安置するんですね。イエス・キリスト様のお体もこんな風にして、香料を入れた布でぐるぐるぐるぐるぐると巻かれてですね、ヨセフの墓と呼ばれるヨセフが提供してくれたお墓に埋葬されました。慌ただしい、埋葬でした。そして、それを終えて、母マリアをはじめ、もう押しつぶされるような思いでもって、その埋葬を終えて、蓋をして帰っていった。これが金曜日の夕方のことですね。でも、あれから、金曜日、土曜日、日曜日、三日後でなくて三日目と私が表現したのは、聖書にそう言ってあるからですね。そして、向こうの方の数え方では、その当日を一日目と数えます。二日目。そして、日曜日。金、土、日。足掛け三日間。これをね、三日目と表現するんですよ、ね。で、日曜日の朝でした。女たちはやってきます。ここで最初に読んでいただいたマルコの16章、もう一遍目をやってください。ご自分の聖書の本文ですね。 さて安息日が終わったのでマグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとは三人の女弟子たちがですねイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。慌ただしい埋葬でゆっくりとお別れができなかった。今からでも行ってイエス様のお体にいい匂いのする油をじったっぷり塗って差し上げたいというね、その心でやってきたわけです。そして週の初めの日の早朝、日が昇った時、墓に着いた。でも道中、三節、彼女たちは、墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうか。どれほど重たい石の蓋だったかね、今思い出して慌てたんですね。女で動かせる感じだってね。みんなで話し合っていた。ところが、目を開けてみると、あれほど大きな石だったのに、その石はすでに転がしてあった。ゴロンと転がって、ぽっかりと口が開いてるんですよ。あら、どうしたのかしら。五節、それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。天の使いだったんですけどもね。この、A、B、おそらくこの B の奥の間にね、その天使はいたのでしょう。そして、暗がりの中ですけどもね、青年は言うんです。驚いてはいけません。あなた方は十字架に作られたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方は蘇られました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められたところですと言ってね、このくぼみ C のところを指さしたんだと思います。そこには何があったか。ここには書いてませんけどね、ヨハネの福音書、ヨハネが取材した記事によりますと、どう書いてあったか。今それをこのアウトラインには抜き書きしておきました。ヨハネ 20-7、天布とイエスが頭に巻いていたはずの布がそのままの形で置いてあるのを見ました。私もこのありさまを見てイエスが復活なさったことを信じました。天布と頭に巻いたはずの布、そのままの形で置いてあるのを見ました。ちょうど蒸発した格好でしょう。ね。ほどいて畳んでじゃなくてですね、そのまま中身がふっと消えてしまって、ふわっと潰れた格好でね、置いてあったんですよ。まあ、イエス様の体を何者かが盗んだっていうような説がありますけどもね。もしもそうだったらこんな格好で布が残るわけないでしょう。まるで中身が蒸発した格好です。布だけが抜け殻のように残っていた。この状況証拠、物的証拠。皆さんどうご覧になりますか、ね、何か普通でないことが起こったに違いありません。何が起きたんですか。まずそのことを考えさせられますね。この物的証拠はね。これが第一の証拠です。そして二つ目。今度はね、証人ですよ。たくさんの目撃者の証言がある。目撃者。確かにこの目で私も見ました。復活のイエス・キリスト様。お会いしました。この耳で聞きました。いや、この手で恐る恐る触ってみましたよ。温かな手でした。ええ、手首には釘の跡がくっきり残ってましたが、その方の声聞きましたよ。元々のイエス様のちょっとガリラヤの訛りのある、あのお声でした。間違いありません。そう証言する人たちが何人も何人も、5人や10人じゃないんですね。どれくらいいたのか。コリント人への手紙を見ますと、その数がね、出てきます。読んでください。びっくりしますよ。第一コリント15-3-4。これもリビングバイブルから。ご一緒にどうぞ。キリストは予告通り復活され、ペテロに姿を現し、ある時には500人以上のクリスチャンにも姿をお見せになった。その中の何人かはもう死にましたが、大部分は今も健在です。500人以上。まあ、裁判において、証人、目撃者が一人でもいたらばね、それは有力な手がかりですよね。 人いたらば、三人いたらば、もう万全でしょう。500人いるんです、皆さん。いつでも、証言が必要ならば私は参りますよって言ってくれる人がね、ざっと500人もいる。どう思いますか、皆さん。これが二つ目の証拠です。そして三つ目はですね、信じる人たちの人生が一変した。これこそさらに有力な証拠だと思います。信じる人たちの人生が一変した。もしも嘘だったらば、復活なんかがでっち上げ、誰かの架空のね、作り話だったらば、そんなものを信じて人生が大きく変わりました。私はこんなにハッピーです今なんてね、そんなこと起こるはずがないでしょ。どう思われますか？ペテロ自身の人生が変えられます。これからも、あともう少し触れますけどもね。そしてその変えられた理由をこう言います。神はキリストが復活したことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。キリストが復活したことによって、もしも復活しなかったならば、イエス様はね、大嘘つきになっちゃうんですよ。何遍も前もって予告していたんです。私は悪い者の手にかかって十字架につけて殺される。しかし三日目に蘇る。弟子たちは何のことか分かりませんでした。蘇る何だろう。でもね、復活の予告でした。そしてその予告したことをもし守れなかったならば、とんでもない嘘をついたものになってしまいますよ。でも、約束通りでした。それによって、イエス・キリストが、前々から言っておられたお方、つまり、天地の作り主の一人息子、そういうお方が天から地上に人間の姿で降りてきた方なんだということがね、裏付けられたわけですね。日頃言っておられたことは、やっぱり本当だったんだ。その裏付けとしての復活だったんですね。そしてペテロは同時代の、エルサレム周辺の人たちだけでなくて遠くの人々にやがてローマにも行ってね、彼は伝道するわけですから、その時にね、あちこちでキリストを信じるようになった人たちに向かって手紙を書いています。第一の手紙一章の八節、あなた方はっていうところをね、一緒に読んでみたいんですね。どんなことを言ってますか？はい、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども、愛しており、信じており、言葉に尽くすことのできない、境に満ちた喜びに踊っています。何ですって？あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども、そうでしょう。イエス様は死んで復活して、40日後には天に昇っていかれましたから、それ以降の人たち、ね。広まって行った先で信じると言った人たち、あるいは初めて来て、へえ、そうですかと言った人たち、イエス様と直に会ってないわけです。でもあなた方は私たちが伝えたことを受け止めて信じた結果、何が心に起こりましたか？大きな変化ですよね。生まれ変わりですよね。人生観変わりました。価値観も変わりました。生きる目的も。何が変えたんですか？あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども、愛しており信じており。この言葉はね、今ここにとって私たちにみんな当てはまるじゃないですか。お互い、私もそうです。イエス・キリストを見たことありません。ただの一度もこの肉眼ではね。でも今、信じてます。愛してます。自分の身に起こったこと、分かってます。そこに、いつも新鮮に湧いてくる泉のような、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜び。があるんですよ。 Joy unspeakable, full of glory. 英語の聖書はそうありますね。言葉に尽くすことのできない喜び、境に満ちた喜び。そうやって実験変えられてきます。ね、官兵衛も変えられました。キリシタン大名たち、高山右近、変えられてきました。この間見た、もちろん、新島八重もそうですけれども。私たちの歴史の中に、まあ日本は 少ないといえ、でも本当に生まれ変わって大きな感化を世に与えたクリスチャンたちが何人もおります。信じる者たちの人生は変わるのです。変えられるのです。嘘つきが正直なものに、怠け者が勤勉に、ケチが気前よくなり、弱虫が勇者に変えられていく。このようにして、そう、キリストの復活の証拠を挙げようというならば、私はこの三つを挙げたいと思います。そして最後、もう一つだけ、キリストの復活を信じる理由を挙げるならば、それは信じる者たちへの約束のゆえです。信じる者たちにこのような約束をしてくださった。将来に向けて、そういうイエス様だったら、私はやっぱりこの方を信じていきたい。信じがいがあると思います。ねえ、どんな約束をくださるんでしょう。三つあります。まず第一、罪過ちの全面的な許しです。キリスト教の救いの第一ポイントは許しなんですね。過去がどうあろうと、もうそのことを問わない。だってこの間の、礼拝の時にね、強盗の最後の土壇場の改心を見ました。ね、強盗でしたよ。人を殺めたのです。散々悪いことをした人間です。処罰として十字架刑を受けてます。イエス様の隣の十字架で。でも彼はその十字架の最後の息の中で自分の罪を認めて懺悔し、イエス様、この私めをどうぞ覚えてやっておくんなさいましってね、言うんですよ。で、イエス様その強盗に向かってね、あなたは今日私と共にパラダイスに行って言うんですね。罪の許しです。罪の許しです。許すっていうことはもはや咎めない。どんな過ちがあろうともそのことを私は引っ張り出さない。ね、忘れるということでしょう。ですからね、新約聖書のもう一つの言葉で言うならば、もはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない嬉しい言葉です。この言葉を皆さんご一緒にどうぞ。はい。もはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。この彼らというところをあなたと読み替えてもう一遍どうぞ。はい。もはや決してあなたの罪と不法とを思い出すことはしない。半年前もこうだったろうなんてね、時々言われることがあって、半年前のことはなぜ引っ張り出すの？まだ許してないわけですね。あの時にちゃんと謝ったのに。人間ってのはそんなもんですけども。でもね、天の父様が許すとしちゃった時はね、もうそのことは持ち出さない。思い出さない。ありがたいです。十字架で、その罪の代価は支払われた。全額支払い済みなんですね。それに対する確かに受け取りましたという受け取り証が、来たんですよ。それが復活です。復活は受け取り証です。そして、信じる者たちの約束の第二は、人生を大しく生き抜く力です。人生を大しく生き抜く力です。レジリエンスという言葉が最近流行っています。困難からの回復力とか、まあ日本語で言うんでしょうか。何でも、失敗し、上司に叱られ、就職がうまくいかず、もう心が折れそうになってしまう。私たち多くが経験することですけれども、そんな時にも、そこで、すっかり折れて、終わってしまわない。立ち上がる。立ち上がっていく力ですね。その辛い経験も、これも益にして、そこから学んだものを役立てて、未来を切り開く、そういう力、欲しいですね。そのためには、かつて立ち上がった時の経験をもう一遍ゆっくり思い出してごらんとかね、テレビではそんなことを教えてましたけども。そして、まあ、真に同情を寄せてくれる友達に、愚痴も言ったらいいとかね、慰めてもらいなさいとか。まあ、それらこれら、みんな必要かもわかりません。けども、何よりも一番のレジリエンスの力はね、どこから来るかという。あなたのこと、私のことを誰よりも一番よく知っている方。分かった上であなたのことをこの上なく愛しておられる方。あなたを救うために命まで投げ出してくださったお方。このイエス様がいつもそばにいてくれる、私と共にいてくださるというね。そこから来るんじゃないですか。それさえはっきりしていればね、強く、大しく自分の人生生き抜くことができるんじゃないですか。ペテロはそれを経験しました。どんな風にかということを少しだけ触れたいんですけども、それはね、彼の挫折体験を思い出してください。イエス様が捕まった時に、 ペテロはね、あと、惹かれていくイエス様の後を見え隠れでつけていくんですよ。ね。そして、裁判が行われる屋敷に忍び込みます。暗闇に紛れてそっと様子を伺ってました。ところがね、そこの女中さんがね、あんたもあの人の仲間じゃないのってこう言うわけですよ。その時に彼はギクッとして、とっさに何を言うんだ、人違いだ、とこう言ってしまいますね。さっきもちょっと触れましたけども。それからほんのちょっと半日前、最後の晩餐の席ではね、イエス様のことを知らないなんて、イエス様のことを捨てたり、私は決してしません。イエス様、あなたのためだったら、たとえ死でも牢獄でも覚悟はできております。そういった彼でしたけれども。でも、いざとなると、本当にもろく、あっさりと。何を言うんだ。人違いだ、人違いだ。あの人、僕、俺とも何の関係もない。で、そうやって逃げてしまうんですね。そして、しまったと思いますが、すでに遅しですね。一回、二回、三回と否定してしまって、彼はもう、追いたたまれなくなって、駆け出します。そして、闇の中に不甲斐のない、この育児なしのね、この自分がもう許せなくってね、うん、そこで大声上げて男泣きに泣くんですよ。そういう記録がありますよね。で、彼はもう、しょぼくれて、がっくりして、それこそ心が折れて、俺はもう弟子の資格なんかね、俺はもうダメだってね。そうです。イエス様の処刑を、遠目に見ながら、ああ、すまね。俺がもう少ししっかりしていたら、とかね、いろんなことを思うわけですけども、そうやって、イエス様が死なれた後、他の弟子たちと一緒に彼は引きこもります。ドアを閉めてロックしてですね、誰にも会いたくない。でも、そんな中で復活が起こるんでしょ？で、さっきの記事見てください。16章。16章のね、さっきの言葉は6節でしたね。イエス様は蘇ったここにはいないよってね。その後、この天使は何と言ったか。7節。皆さんこの7節は大切です。一緒に声を出して読んでください。ですから言って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできます。と、そう言いなさい。何ですって。ですから言って、お弟子たちとペテロとに、イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできますと、そう言いなさい。これが伝言でした。イエス様からこの天使に、天使からこの女たち、今から帰って、お弟子たちにこのことを告げなさい。イエス様がおっしゃってる。さあ、ガリラや、ふるさとのガリラに行け、そこで会おうとイエス様がおっしゃってる。でね。で、その時にね、言った言葉ですけども。ですから言って、お弟子たち、と、ペテロに、と、ペテロにって、この、一語ですよ。お弟子たちにと一言言えば十分じゃないですか？ね。ペテロはその弟子の一人ですよ。しかも筆頭ですよ。俺は一番だと普段から言ってたんですよ。ね、なのに、お弟子たち、と、ペテロにってね、ペテロをくっつけるんですか？イエス様は、ペテロのことをずっと、心にかけておられたんですよ。捕らえられた時にね、どうなってしまうんだ、イエス様はとね、見え隠れして後から ついてきたことも、ついてきたことも、イエス様はご存知でした。そして、イエス様のことを知らんと言って、人違いだ、わしはあの人を知らんと言ってしまったこともご存知でした。そこですっかり凹んで心が折れて、どうしようもなくなって男泣きに泣いているペテロのことも、イエス様分かってたんですよ。しかし私はペテロを捨てるつもりはない。もう一遍、やり直しさせよう。チャンスをあげよう。という思いでもってね、さあ、ペテロにも、ペテロのことは名指しで言うぞってね、ちゃんと天使、お前、伝えるんだぞってね、そう念押ししたんだと思います。だからね、この天使はね、お弟子たちとペテロに伝えなさい。イエス様はお前たちより一先先に、懐かしいガリラヤ、そこで、お前たちに会うと言っておられる。この伝言を聞いたときに、ペテロはどれほど嬉しかったでしょう。わしのこと、イエス様は、覚えてってくださる。
そうなんですね。ここにいる私たちもそうですよ。何遍もイエス様の期待を裏切って、恥ずかしい失敗を繰り返してきた。弱い。こんな私。クリスチャンなんて、名ばかりで、資格ないってね、自分を責めたことが何遍もあるかもわかりませんけれども、そんな私たちのことをイエス・キリスト様は、ちゃんと、個別に覚えていらっしゃって、私たちの名前をご自分の手のひらに刻んでね、そして祈っててくださる。第二のチャンスをくださる。そして見事ね、ペテロはそのチャンスをいただいて生まれ変わりますよね。ガリラヤ湖の湖畔でイエス様と二人歩きながら、イエス様からペテロ、私を愛しているか、三遍繰り返し、問われます。主よ、ご存知です。愛してます。そうか。私の羊を飼え。そうやってペテロは回復されますね。そこから生きる力を新しく、その都といただいて私たちは人生を大きく強く生き抜くことができるんですよ。復活のイエス様がいてくださるから。世の終わりまで私はいつもあなた方と共にいるとおっしゃいました。そして最後のポイントですね。信じる私たちへの約束。それは永遠の天国と復活の保証です。永遠の天国と復活の保証です。これは究極的な希望でしょうね。いつこの息が止まっても、私は天の御国に迎えてもらえる。イエス様が約束してくれたからです。そればかりでなくて、やがて将来、天のラッパが鳴り響いて、イエス様がもう一遍この世にお帰りになる時が来る。その時には、火葬場で灰にされて納骨葬に納められた私の体は、新しく復活の体に変えられて、皆さんとともどもですけども、天に引き上がられて、永遠の天国の祝福に預かる。霊だけでなくて体までも、これがクリスチャンの希望ですね。そうです。どんな病に侵されて、どんなたくさんのチューブにつながれて、苦しい死に方をしたとしても、それだけ思ったらば、辛いですけども。でも、今は霊は御国で安らぎ、やがての日に、あの体さえも全くイエス様の復活の体みたいに二度と死ぬことのない。若々しいピチピチの永遠の健康体に蘇される。この希望は何にも変え難いものです。浅石大和という弁護士がいました。彼は90歳で現役の弁護士をしたって青森の人ですから、すごいですね。でも彼は近づいてくる自分の死を考えるときに不安でならなかった。仏教書を読み漁ります。たくさん枕元に積み上げて、でもいくら読んでも心が安らがない。そんな時にふっと思い出したのは東京にいる娘のこと。娘は NHK で働いてました。あの当時ひょっこりひょうたん島という児童番組のディレクターでしたね。夫婦揃って。そのマミコ、娘がクリスチャンになったことを知っておりました。見舞いに帰ってきた時にマミコ、聞きたいことがある。復活って本当にあるんかってね。復活って本当にあるのか。お父さんありますよ。イエス・キリスト様は死んで三日目に復活して今も生きておられるんですよ。本当にそうか。もう少し聞かせてくれ。そこから彼の求めが始まって、ついに彼はね、心からイエス・キリストを信じ、95歳で洗礼を受け、安らかにこの世を去っていきました。イエス・キリスト。死んで復活した救い主。あなたはいかがですか？信じておられますか？心から本気で信じておられますか？はいと踏み出されることをお勧めします。ではお祈りしましょう。皆さんどうぞその場で、お立ちになれるんでしたらお立ちください。共にお祈りしたいと思います。無意な方は座ったままで結構です。今日聞いたことを思い巡らして、あなたはどんな態度を取られますか。 今のまま引きずっていきますか？今が一番いい時でありませんか？踏み出して、どうぞよろしければ、私の後についてこの祈りを捧げてください。どんな小さな声でも構いません。よろしければ、この祈りを我が祈りとしてね、お祈りするようにお勧めしたいと思います。短く区切りますから、小さな声で後についてきてください。救い主のイエス様、心を開きます。どっちつかずで来ましたけども、今心に決めたいと思います。助けてください。あなたを信じます。天地の作り主の一人子、救い主イエス様。あなたの十字架は私のためでした。私の罪を背負ってくれました。感謝します。三日目に復活してくれました。それも感謝します。心を開きますから、私の心にお入りください。これからの人生を導いてください。許しを感謝します。永遠の命を感謝します。天国の希望を感謝します。素直に信じて受け取ります。アーメン。天の父様、今捧げられた祈り、あなたはお聞きです。シンプルな祈り、でも心込めて祈るときにあなたは喜んでそれを受け取ってください。救いをくださいますから感謝します。罪の許しと永遠の命、どうぞ受け取って、これからの人生、大きく強く生かしてください。洗礼も受けて、どうぞイエス様のそばで、仲間と励まし合いながら歩んでいけるように、よろしくお願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。アーメン、アーメン。あ、でも、今日、長いメッセージしてしまいました。